れたもと、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。お体に支障のない方はお起立ください。3A の29番を賛美いたします。ご着席ください。三好先生にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。天地万物を創造なさり、そしてすべてのものを保たれ、すべてのものをご支配くださるあなたの御名を褒めたたえます。あなたの一人子イエス・キリストを私たちのために送ってくださり、私たちを愛してこの方の尊い犠牲をもって救いを成し遂げてくださり、私たちを救ってくださり感謝いたします。あなたは私たち一人一人の名前を呼んで招いてくださり、あなたの御前に私たちを導いていてくださることを感謝します。今インターネットを通して礼拝に参加してくださっている方々もあります。どうか一人一人があなたが共にいてくださることを信じて、あなたに心を集中してあなたの御前に礼拝を捧げさせてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞ祝福して導いてください。恵み会主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守り、私たちの、そしてまた私たちの家族の、また私たちお互いの健康を与えていてくださり、私たちの小さな働きをあなたが支えて祝して導いていてくださることを感謝いたします。しかしながら私たちの歩みを振り返るときに、あなたの私たちに与えてくださる神様を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、互いに愛し合いなさいと言われるあなたの教えに背くような思いを抱いたり、行動をとったり、言葉を発したりしたことが多くあったと思います。人を傷つけ、それに気づかなかったこともあったに違いありません。あなたの愛に生かされ守られているのに、あなたの道から外れがちな私たちをどうぞ憐れんでください。イエス・キリストの十字架の見苦しみと許しを今思い起こします。あなたの憐れみによって、あなたの道に、あなたのもとに私たちを立ち返らせてください。主イエス・キリストの十字架の贖いと取りなしによって、どうぞ私たちを救い出してください。どうか今私たちにあなたの御言葉に耳を傾けさせてください。聖霊の導きを私たちにお与えくださり、どうか私たちの心が開かれ、御言葉を悟り、あなたを信じてあなたに従うことができますように、どうぞあなたのお導きと助けをお願いいたします。あなたは私たちに教会を祈りの家としてお建てくださり、 私たちをそれにつながるものとしていてくださいます。神様、一人では祈れない時もあります。恐れを感じ、疑いが出てきたり、そんな時、共に祈ってくれる兄弟姉妹があります。また私たちに祈りを与えていてくださいます。感謝です。どうかあなたを一緒に覚えさせていただき、神様、お互いがあなたによって祝福をいただき、そしてまた育てていただき、そしてまた神様のご栄光のために用いられますように、神様、教会につながるお一人お一人を今祝福してください。弱さを覚えている方々を癒して助けてください。いつもあなたがそば近くにいて支えてください。特に体の弱さや、またいろんな弱さを感じている方々を守ってくださって、どうぞあなたの恵みと平安で満たしてください。今も感染状況が改善していない状況の中で、私たちは大切な礼拝として今守ろうとしています。あなたのお力をもって、どうぞ解決へと導いてくださいますように、あなたを見上げます。あなたの助けを、恵みを信じて支え合うことができますように、どうかこの事態の中にもあなたを信じて、あなたに感謝して歩むことができますように、主を助けてください。神様、子供たちを覚えてください。神様が私たちの家族の中に子供たちを託して、一緒にこの励まし合う関係が与えられています。その子供たちも神様の恵みが、祝福が注がれています。どうぞさらに豊かな祝福があるように導いてください。心も体も強め、祝福してください。また教会学校の子どもたちもあなたが支えてくださり、神様のことをより深く分かり、神様を信じて、あなたによる救いと祝福の中に包んでください。また松山のぞみ幼稚園の働きを感謝します。2学期が始まります。神様、子どもたちを祝福してください。子どもたちが神様に守られて、強められて、また神様のご愛を豊かに注がれて、どうか子どもたちの成長をあなたが祝福してください。そして先生方の健康を守り、その働きを祝福し支えてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。このような事態の中で、あなたを見上げつつ礼拝が捧げられています。建てられた奉仕者をどうぞ祝して、あなたの御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。神様、今日本も世界もいろんな不安や何か先行きが見えない現実の中にあります。神様、どうかあなたが憐れんでください。立てられた指導者たちが正しく政治を行い、また指導していくためにも、神様、どうぞあなたの守りと助けをお与えください。また不安の中にある幼い子どもや弱さの中にある方々をどうぞ祝福し支え守ってください。また争いが一日も早くなくなりますように、どうぞ神様、平和を与えてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みにどうぞ導いてくださり、あなたの御前に捧げるこの礼拝を、主よ、祝福してください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りをいたします。賛美歌の93の 5A にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の210番の1節から3節までです。ご着席ください。今日の聖書の箇所の朗読をいたします。今日の聖書の箇所はローマの信徒への手紙の第7章14節から25節までです。ページは新共同訳聖書の新約の283ページ上の段の真ん中どころになっています。ローマの信徒への手紙第7章14節から25節までお読みいたします。14節。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望むことは望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、 私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。以上です。今日の聖書の箇所は以上です。今日のメッセージのタイトルは二つの自分というタイトルで、三好先生から神様のメッセージを取り継いでいただきます。
この夏はお互いさまざまな困ったことや苦しいことがあったのではないかと思っています。雨が降ることが少なくてですね、厳しい暑さが続いてきました。その暑さのために体調が悪くなったり不安定になったりだるくなったりしたこともあったのではないでしょうか。2年以上も続くこのコロナの感染が今なお再拡大しています。感染回避行動が求められ、マスク着用などさまざまなことに気を使わなければならない現実もあります。それゆえ不安や恐れ、それぞれに困った違った困難も終わりでしょう。その中で、周囲の状況に合わせて気を使いながら、心はイライラして、この人と人がぶつかったり、あるいは家族という親しい間柄でもぶつかり合ったり、言葉がきつくなったりということもあったのではないかと思うんです。で、周囲の人たちとぶつかることも、まあ、大変なわけですけれども、自分の内なる敵というか自分自身との戦いも多くあったのではないかとこう思っています。マスクでですね、顔が半分隠れるっていう中でですね、自分の家に、まあ、引きこもるというか、そういう中で一人でいるときは、まあ、人には見えない現実状況はあるわけですけれども、その中でですね、こうやるべきことをやろうとする気力が弱まっていくというか、あるいはわがままな自分をそのままこう吐き出そうとしてしまう、そういう気持ちになってしまいやすい、あるいは我慢するということもですね、なかなか難しいということも起こっているような私たちではないかと思うんです。自分の中にある弱さ、あるいはわがままな思いに負けそうになる私たちでありますけれども、私たち感謝することは私たち一人で悩んでいるわけじゃないということなんですね。私たちのことをよく分かっていてくださり、一緒に同じように苦しみを経験された方が一緒になって苦しんでくださることがあるということを知ることは大きな力であり励ましではないかというふうにこう思うわけです。で、今日の御言葉はこの使徒パウロという人が自分の告白という形で真実に生きようとして生ききれない人間の姿を恐ろしいまでにリアルに描き出しているところです。この御言葉を通して私たちは自分自身のこの裸の姿が白日のもとにさらされているのを感じざるを得ません。前回ローマの信徒の手紙の7章以下を学んだわけですけれども、そこでは律法とは何かということを学びました。律法、それは神様の掟のことですけれども、神様が私たちに与えてくださった人間の行動の原理であり、 私たちが何を正しいとするのか知る基準でもあります。その基準に沿って生活することによって人間は人間として訓練され確かな歩みができていくわけであります。人間のなすべき正しいことをこのするようにと、進められるわけですけども、かえって反逆する生活をしてしまいやすい。禁じられるとかえって禁じたこと、言われたことがにこう深入りしてしまうことがしばしばあるわけです。立法がはっきりと貪るなと命じて、人は貪りが罪なんだとわかります。立法は人に罪を明らかに教えてくれます。でもそれを知ったことを機会としてこのかえって貪ってしまうということが起こります。しかも立法はそれにとどまらないで、立法の要求する本当の基準に気づかせますけれども、その人が基準に気づいたのに、それを守ることではなく、禁じられたことを行ってしまったら、その人に、もうあなたは死が待っていますという刑罰をもたらす。立法はその人に罪を教えても、守ることができないものに死をもたらしていく。人にどんなに罪があるのかを指摘してくれるものであります。でも律法が悪いわけではないとパウロは今日の箇所で繰り返し言います。律法は人に罪を明らかにして、その結果としての刑罰を示すという本来の働きをしただけで、悪いのは人間。悪いのは律法を守らない人間が悪いんだということなんですね。ですからパウロは12節でこういうわけで、律法は聖なるものであり、起きても聖であり、正しくそして良いものなのですと語りました。そして13節では、じゃあそれでは良いも、つまり律法という良いものが私にとって死をもたらすんだろうか。そういう問いかけをしてきます。でこれまでこの見てきましたように、律法は正しいものであり良いものです。でも律法を守らないのは人間の罪です。人間が律法を守らないので、律法は人間をやむを得ず宣告をするわけです。13節の後半でパウロはこう語ります。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが私に掟を通して示されたのであると語っています。どうでしょうか。私たちにもう神様の律法という真実なものが突きつけられるときに、こうありなさいとかですね、こうしてはいけないというものが突きつけられるときに、私たち人間の中にうごめいていく罪の力が大きく根強く根深く、そして悪質なものであるかどうかというその正体を明らかにさせられていくということなんですね。まあ私たちも朝夜明け前というか、また薄暗がりの時間、あるいはそういう時間帯にですね、何にもよくわからなかったものがですね、なんかぼやっとしてなんかあるなと思ったら、この太陽の光が照った時にはっきりとそれが何かがこう分かってくる。はじめ怖いものだと思ってたら、そう大したことないということも分かることがあるわけですけれども、そのように神様の真実な御言葉に触れてこそ、私たちは自分の罪深さが分かってきます。律法という神様のお言葉によって罪の本当の姿が明らかになり、私たちがいかに罪深いものであるかが明らかになるわけです。罪は律法を通してさらに残念ながら罪深い邪悪なものとますますなっていくことになっていきます。でもパウロは言います。14節で、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。律法は神様の霊によって私たちに明らかにされたものでありますし、本当に神様の清い意志は 表現されたものであり、神様の純粋な御言葉そのものです。だけど私は肉の人であり、罪に売り渡されているとパウロは自分の弱さをさらけ出しています。霊的な清らかな律法が自分に迫ってくるときに、自分がいかに肉の人、生まれたままの本当にこの罪深い自分であることのゆえに、この律法がせっかく本当の力が発揮できるチャンスなのに、それを発揮できないままに、人間は生まれたままの罪の力にこの支配されて、まあ奴隷のように売られて、罪の奴隷となっているんではないか、そのようにパウロは自分の罪深さを自覚したのであります。それはどういう時なのか、まあ、今日の箇所は、3つの説があります。今日の箇所はパウロがまだイエス様を知らない前の出来事を言ってるんだ。パウロは、まあ、ユダヤ人だから、前イエス様を知る前からも律法も知ってたし、そしてそのようなことを言ってるんだ。で、二つ目の理由は、いや、イエス様を信じたからこそますます自分の弱さが見えてきたんだという考え方。三つ目は、これパウロ自身を表しているけれども、私たちクリスチャン一般のことを指しているんじゃないかという理解です。私はこの2番目と3番目は両方だというふうに思うんですけども、パウロ自身が自分のイエス様を信じてからの姿を指しているんではないかと。そして、まあ、イエス様を信じていたとしても、すさまじい罪の現実の中に生きている姿がある。で、それでパウロは私たちに、私個人だけの問題ではなくて、あなた方もどうでしょうか。イエス様から目を離してしまうと、いつでもこんな状態に陥ることがあるんですよと、私たちに、まあ、問いかけていることであります。で、次にですね、パウロは、自分の弱さがさらけ出すように、私は肉の人であり、肉に売り渡されていますと、こういうのはなぜなのか、どういう理由なのかということにこう入っていくわけですけれども、パウロは自分について15節で、私は自分のしていることが分かりませんと告白します。自分が一体どうしてこんなことをしているのか、自分に理解できない。それでそういうわけですね。それはなぜか、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。自分がしたいと思う、神様が喜びそうだなと思うことをしたいと思うんだけども実行できないで、実は正反対のしてはいけないこと、自分が憎んでいることを行っている、だからわからないと悩んでいるわけです。で、このような奇怪な行動に私たち人間を駆り立てるものが何かというと、それは私たちの中に宿っている罪であると指摘しています。17節に、そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと。私は正しいことを律法から教えていただいているけど、それを行いたいと願っているのに、その正しいことをしないで自分の憎むことを行ってしまう。それは私の中に住んでいる罪です。罪の力が私のうちに働いています。これがパウロの実感です。私たちはこのような現実を実感したことがあるでしょうか。自分のうちに罪が宿っている。これが聖書が私たちに示している罪の姿です。これまで述べられてきた問題点、そしてそれを今18節以下にも繰り返しパウロは語るわけですけれども、私は自分のうちには、つまり私のうちには善が住んでいないことを知っています。善をなそうと思う意思はあるんですけれども、それが実行できないからです。私は自分の思う望む善を行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、 それをしているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです。まあ、このように私たちには善を直そうとする意思はあるわけです。ですけれども罪に引きずられて実行できずかえって望まない悪を行ってしまうことがしばしばです。私たちの内側にも起こっている問題ではないかと、まあ、これはもし、こういうことはよく見かけることですけど、子育て中のお母さんがこの子供をもっともっと深く愛したいと思っているのについつい、まあ、些細なことにイライラして叱ってしまうということが起こります。まあ、例えば夫がですね、妻に優しくしようと思っているんですけども、そうすることができないことがあります。で、子供たちが、勉強が大事だと分かっているわけですけども、ついついこう後回しにしたりですね、こう怠けてしまうということが起こりります。で、罪は私たちの中に住んでいて、その罪の方が良いことを願う思いよりも強い、それが明らかなんですね。21節に、それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気がつきますとあります。まあ、こうして私たち人間の中に神の掟に従って真実に生きようとする思いと、それに対抗してそれに反抗して自分の思い通りに自分のわがままに生きようとする思いとがですね、互いに激しくぶつかり合って戦い合って、2つの思いと力が相争う、まあ、修羅場になってしまっている。22節には、内なる人としては神の律法を望んでいます、喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体の中にある罪の法則の虜にしていることが分かりますとパウロは語ります。つまり、この内なる人と五体というものが同じ一人の人間の中に相対する二人の自分として、二つの自分として示されています。内なる人としては、これは自分に、私たち人間の内面というよりも神様によって救っていただいて生かされている恵みを受け取って生きているこの人間の姿です。それに対して五体、まあ、単に肉体というのにとどまらないで神に背いて罪の力に突き動かされている人間です。その神の霊に生かされているものとしては、神様の教え、神様の戒めに掟に従おうと願う、そうしてそれを喜んでいるわけですけれども、そうではないこの罪深い自分としては罪の力に引きずられて、その力に引かれっていうか引き寄せられてというか、そういうことでこの二つの力の板挟みとなっている状況が、しばしば起こっているわけです。神様の命令と罪の引きずる力との間に互いに引っ張られて、私たち人間が、捉えられようとしています。神様に従おうとする思いがあるのに罪の力に引きずられている、このような二つの力に引き裂かれ板挟みになっている人間は前に進むこともできない、あるいは引くに引けない、まあ、痛ましい叫びを上げざるを得ない現実があります。この24節の言葉ですけども、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうとあります。この惨めなというのは見るに耐えないほど哀れで痛々しい様子を指しています。そしてパウロの長い間の悩みや苦しみや戦いがあって、そのように従うにも従えない絶望的な自分の状況を惨めだと呼んでいます。さらに自分のことを罪に定められたこの体と呼んでいます。 自分の罪の上に死をもたらした、死に定められているこの私です。まあ、この叫びを私以前皆さんもこの叫びに共感をされる方もあるだろうし、本当にね、私自身も、自分が表面ではね立派なクリスチャンの姿を取りたいと、だけど心の中はぐちゃぐちゃな不信仰な自分がある、弱い自分があるということで、こうすごく悩んでた時期がありました。でそんな時に今日のこの御言葉に触れた時に、わあ、私の気持ちをそのまま言い表してくれている言葉があると深く思ったことがあります。ですけど今日今からの話が大事なんですね。誰が私を救ってくれるでしょうとパウロは言います。パウロはすでに自分の罪の奴隷的な状態を解放してくれる方があるのを知って、誰が救ってくれるでしょうという言い方になっています。解決というものがあるということです。私たちの主イエス・キリストによる解決があるということです。ですから25節で、私たちの主イエス・キリストを通して神様に感謝いたしますと言っています。神様に感謝しますとなぜパウロが言うのかというと、私たちの主イエス・キリストのゆえなのです。このイエス・キリストが救いを表してくださった、この方が十字架にかかって私たちの罪をあがなうために、私たちをほっとけないで、私たちをが裁かれないようにご自身が先を引き受けてくださいました。このお方がこの聖霊を通して私たちの内側に住み込んで、私たちに力を与え、そして私たちを救ってくださるお方だからです。このお方が私たちの苦しみを共に苦しみ助けてくださる方だからです。でこのことのゆえにパウロは感謝しているわけです。ですから私たちにとって、私たち信仰者にとってこの感謝なんですね。感謝することから私たちの信仰の歩みが始まります。パウロがガラテヤ信徒の手紙の2章の20節に言われている言葉をどうしようかな、ちょっと開きましょうか。ガラテヤ信徒の手紙の、これはとても素敵な言葉なんですけど、ページでいくと、345ページ、ガラテヤ信徒の手紙の2章の20節ですけども、この言葉全部読んでもいいですね。後半だけ読もうと思いましたけども、ページは345ページ、ガラテヤ信徒の手紙の2章の20節。読みます。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。この御言葉にパウロの自分は感謝だという思いを表していると思います。私たちは一方では自分に絶望するしかありません。自分はダメだな、惨めな人間だな、自分は良いことは一切できないで、そうではない、こうわがままな自分を押し通そうとする自分だな、本当に正しいことができないものです。そしてそれとともに、神様感謝ですと叫ぶことができる、ここに私たちの本当の、生身の姿があると思うんです。私たちは両方の叫びの中で生き続けています。一方では私は惨めな人間です、もう一方では 神様感謝いたしますという両方の中叫びの中で私たちは生かされています。ですからこのパウロのこの叫びを私たちは受け止めながら同じようにああ惨めだなと思えるときにもと同時にああ感謝ですということができる歩みの中にある。だからパウロは今日の最後の言葉の中にもう私は罪に悩みませんとかそんな大げさなことは言ってません。そうではなくて落ち着いた思いで同じようなことを語るわけです。私は心では神様の律法に仕えていますが肉では罪の法則に仕えているのです。でこのようにこの両方の叫びの中を私たちは生き続けていく、そのパウロの絶望をまたこの感謝を私たちは受け止めさせていただいて、私たちも一方では絶望する思いが叫びたくなることがしばしばあるかもしれません。もう悲痛な叫び、こんな程度じゃありません。私はもっと強烈な言葉で叫びたいです。神様何とかしてくださいとかね、なんかもっと強烈な叫びが私たちの中にあふれるかもしれません。こんなんではダメですというような叫びが起こるかもしれません。だけど同時に神様感謝です、こんなものを愛して守っていてくださること感謝ですという、その感謝の中に私たちは生かされているということをですね、今日改めて覚えてその主の恵みの中に進ませていただけたらと願います。お祈りいたします。主を感謝いたします。恵み深い父なる神様、今日私たちは神様の教え、神様の戒め、神様の導き、神様が私たちを本当に私たちに示される御心、喜ばれることを、それを行うことを私たちにとって願いであり、そのようにありたいと願っていますけれども、それを行う力がない。むしろ罪に引きずられて、そうではない反対のわがままの自分に過ぎ進んでしまいやすい弱い私たちです。そういう叫びとが溢れてきます。どうしていいんでしょうか。本当に神様、あなたに従うことができない。わがままになりやすい、あるいはわがままになっている。どこに神様の助けがあるのかと思えないような、本当に深い悩みに陥ることもしばしばです。そんな私たちに、神様、あなたは私たちを決して見捨てられない方として、神様が私たちを愛してイエス様を通して救いを与えていてくださいます。そのあなたの恵みに目を留めなさいと今日語りかけていてくださることを感謝いたします。そのあなたの恵みに支えられて弱い私たちです。現実の中に生きていくことの難しさを日々感じていますけれども、あなたを信じてあなたを見上げていくことができますように、神様、弱い私たちを助け導いてください。そしてどうか今あなたの支えの中に一歩一歩、弱いですけれどもあなたの支えてくださる本当にあなたの導きの手がかり、あなたの恵みの手がかりを一つ一つどうぞ言葉を通してお示しくださって、あなたを本当に深く味わい見続けていくことができますように、弱い私たちを支え導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。